先駆け
なすなか塾、
わしが塾長を務める松竹芸のなすなかにしの中西劇である。
私が副塾長のなすなかにし那須先駆です。
アシスタントの NBS アナウンサー吉武文です。先駆けなすなか塾では素敵な生き方探しをテーマに、趣味やレジャー、グルメ情報などなどバラエティ豊かな生き方情報を学んでいきます。
うちの父親も聞いています。
それ知らんけど。
では続いてこちらのコーナーです。
達人から学ぶの末期。今夜特別教官所持をお招きするのはこの方である。
特別教官ナンバー6番、風鈴演奏家日向真。聞く者の心の琴線に触れる繊細な音色の風鈴、そんな日本人の心とも言うべき風鈴を楽器にしてしまったのが今回の達人、日向真さん。世界で唯一のプロの風鈴演奏家から本日は癒しの魅力を学ばせていただきます。ご紹介しましょう。風鈴演奏家の日向真さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一緒に演奏してくださったのが歌手のユインさんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
演奏させていただきました。
すごい綺麗、
素晴らしいですね。
もうなんやろうね、
もう癒しですよね。
癒しよね、まさに、ね、
完全にもう掛け布団があったら寝てました、
ね、寝てた。
ほんまにそれぐらいの、
すごく嬉しくてですね、あの風鈴というと、まあ、夏の風物詩
と言われますが、そうなんですよ。
実は目をつぶって聞くと、冬にぴったりなんですね。
そうですよね。
今日はそれを体験していただけちゃうんじゃないかなと思います、うん、
いい感じになりましたね。
どうか私、あの風鈴で一つ一つこういうふうにドレミみたいなのがなってるっていうことにびっくりしたんですけど、うん、
音階ね、
大きさが違うっていうことですか。
あの音階の江戸風鈴は作れませんので、実際に作ってる場所に行って、倉庫で一つずつ鳴らしていくんです。
うわ、
で何百個も鳴らしてようやく見つかった。
本当ですか。
へえ。
じゃあもう日向さんが音痴ならできないですよね。
できないよね。
ねえ、すごいですよ。
まあ、コンサートは1年間で、まあ、100回以上やっているんですが、あの雪の時にもコンサートをやったことがありまして、
そうですか。
雪の中はもう最高なんですね。
へえ。逆に最高になるんですか、雪の中だと。
気持ちいいんです、音が。
あ、そうなんや。
はい、
あの澄み渡った空気の中、ピンっていう音がこう。張ってみたいな、
四季を通じた風鈴、まあ、癒しの音ですね、それはあの伝えております。
なるほど。やっぱもう音に惹かれたんですか、日向さんは。風鈴の
中学生の頃から曲作りはずっと行っていまして、はい、若い頃は若い子らしい曲をやっていたんですが、だんだんだんだん気持ちいい音を求めるようになりまして、はい、ちょうど今から10年前に、はい、風鈴を4つほど自分の曲に入れてみたんです、
はいはい、
そしたらとっても気持ちよくて、はい、そういえば小さい頃から風鈴の音は大好きだったなと思い出して、そこからのめり込んで風鈴をたくさん集めるようになったんですね。
へー、はい、じゃあそれまではもう違うものを演奏されてたんですか？その
ギターとか。
ギターとか、
まあ、いろんな楽器、まあ、主に笛とかが多かったんですけど、はいはいはい、サックスフォンとかやったり
して。また男前な楽器いってますね。
全然雰囲気違いますよ ね、 ね、サックスはなんかブーって力入れなきゃいけないですけど、
そ、ね、それがだんだんだんだん気持ちいい風の音になっていったんですね。
なるほど。
それがちょうど10年前で、風鈴演奏会になってから今年で10年になります、う
ん、わあ、なんと。
これね、風鈴演奏家っていうのをそもそも私初めて聞くんですけど、はい、日向さん以外にいらっしゃるんですか？
プロの風鈴演奏家は聞いたことがありませんので、
そうですよね、
世界でも一人じゃないかなと。
あら、素晴らしいですよ、あなた。
さらにはですね、その日向さんは京都の東山の森の中に風鈴ハウスの風所っていう、はいはい、場所を作ってですよね、はい、ここでさっきおっしゃってたコンサートされたりとか、普段演奏されて、
はい、これ吉武さん、僕らね、お邪魔したことがあるんですよ。
行ったことある
ロケで。
どんな感じだったんですか？
本当にね、うん、山の中にあるんで、緑をくぐっていったら急にポンと出てくるお家なんですよ。
ね、中がもういろいろ風鈴がこう釣ってありましてね。
むちゃくちゃありますよね。
何個ぐらい風鈴持ってらっしゃるんですか？
10年間で集めたのが500個以上になります。
はっていうか風鈴って日本のものですか？はい、
世界中にもあります。西洋の風鈴はウィンドチャイムと言いまして、
扉開けて、はいはいはい、カランカランってなるの、
ドアチャイムとも呼ばれます。ただ日本の風鈴は本当に材質も様々だし、音はそれぞれ深みがあってすごくいい音がするんですね、
はいはいはい、
やはり日本の文化の中で、まあ、日本人が繊細な音を聞き分ける、はい、民族なんじゃないかなと思うんですね。それで風鈴が独自に進化して、まあ、日本独特の音と言っていいと思います。
はあ、いや、そこねロケ行った時も聞いたんですけども、うん、本当にね寝転びながら聞かせていただいて、
めちゃくちゃいい、はい、い
やもう普通にもう寝てしまいましたよ僕。
それ普通にその一般公開されてるところなんですね。普通に行っていいんですよね。
ただこう部屋も薄暗くされてね、
ね、
はい、宮田さんあの時は
ほんまに癒されますよ。
寝転んで
もううとうとしてしまうね。
そうですね、
うん、
まあ、天井に130個の風鈴が吊り下がってまして、 その天井の風鈴を全部鳴らしていくんです、
それね、風鈴ってだって風吹いたら鳴るものじゃないですか、うん、どうするんですか、竜巻じゃないけど台風的な、はい、なんかちょっと窓開けたら、
う
ん、空気の入れ替えしようとか思ってもビヤーって鳴るんじゃないですか、うん、
強風だと一斉になります。ですから室内がほとんどなんですけど、外で演奏するときはちゃんと風が当たらないように囲いを作って、そして演奏します。
ただ一個一個の音を聞くと人はなんかいろんな絵が浮かんでくるんですよね、森の中のイメージであったりとか。
なるほどね。
だからそういう空間に連れてってくれるみたいな、この風どころは、
それはよく言われます、
ね、でしょうね。
いろんな小さい頃の風景が見
ました。なんかへこむな、よく言われること言うて。
別に何もないですよ、よく言われることですからみたいな、なんかよく言うことを言
ってなんで立てたよく言われることねえ、素晴らしいことや。
いや素晴らしい、
誰もが感じれることを伝えたのに、
やっぱり、ね、日本人の感性でしょうね。
そうですよね、大事なことでしょ、日向さん。
ふるさとの風景、
ねえ、僕間違ってないですよね、
日向さん。もちろん間違って
ない。ただよく言われます、今。
いや、立てんなよ、
言われますね。
いや、ええって、
日向さん。昨日もね、たくさんの人から言われて。
昨日
ちょっとええねん、その僕の
なんか毎日言われてること、
毎日言われてることが普通に言うただけなので。
今日はなっさん、
今日はなっさん。
いやだから違うね、人が感じることをちゃんと伝えたい。
なるほど、そういうことだよね。
それがリポートでしょ。
それぐらいすごいっていうことですよね。
そうですよ。
これどんな方がその風どころにはいらっしゃるんですか？
まあ、まずは地方でコンサートしてまして、うん、そこで風鈴ハウスの話をするんですね、うん、山の中にあって森遊びができますよと、
うん、
でそれを聞いた人が今度は京都にいらっしゃって楽しむという、うん、そういう形が多いです。
いや僕だから思うのは、なかなか寝つかない子とか一発で寝るんちゃうかな思って。
あ、そうやろうね。
心がね、落ち着きますからね。
そうです。いや、ほんまに一気に眠たなったもんな、あのロケの時も。
そう。
でもね、さっき見てたら、その風鈴を鳴らす時に、うん、私その手でこうピュンって叩いたりするのかと思ったら、うん、お掃除の畑みたいな、
いや、そうですね。
ので、はい、なんかこう撫でる感じとか、うん、あれはそういうのがやり方としては一番適してるんですか？
あの風鈴演奏家は誰もいませんので、うん、試行錯誤しながらいろんなものを使いました、うん、例えばうちわで仰いだりですね。うちわで仰ぐと他の風鈴も鳴ってしまいますので、うん、演奏にならない。なるほど、
はいはいはい、
でその次にやったのが口で吹くんですね、
はいはい
はい、で音は良かったんですけど酸欠になりましてちょっと大変だったんです。
大変だそれは。
それで、まあ、風の音に近いものということで、鳥の羽を入れて今の形になってます。
あれはじゃあ日向さんが作られたんですか、あの道具は？
いや、あれは高級畑です。
高級畑、
高級畑、
はい、
お掃除で使うようなものを買ってらっしゃる。
それを自分用に、調整して
使いやすくして
使ってます。
日向さん、僕らがイメージしてる風鈴ね、あの丸っこい中にこう、うん、紐が通ってみたいな、
はい、
あれは江戸風鈴になるんですか？
メインで使ってるのがガラスの江戸風鈴。
江戸風鈴、東京ってことですか？江戸風鈴って。
はい、そうですね、東京の下町の江戸川区で、製作しております。
あ、そうなんだ、はい、関西の風鈴もあるんですか？
関西はあまり聞かないです。
あ、そうなんや。
住んでる京都の風鈴もほとんどなくてですね。
そうです。
お土産屋さんに行くとなぜか岩手県の風鈴が扱ってます。
なんか京都のなんかイメージね、あったりしますけど。
そうなんです、京都の風鈴もねちょっと作りたいんですね。
そうですね、はい、村田さん、そのぜひ。
これでも見たことない風鈴、生手があるんですけど、
ね、
これ何ですか？炭？一番手前のは。
じゃあ説明しましょうか。
ぜひぜひ。
いいですか、
面白い形のがいっぱいあるんですよね。
よかったら、ね、鳴らしていただいて。
鳴らしていただいて、
うん、まず変わってるのはこちらですけども、妙珍火箸風鈴と言います。
お箸ですか？
お箸っぽいですね。
火箸ですので、いろりで使うお箸、でこの妙珍火箸は姫路城の城下町で作られています。以前から火箸で使っていましたが、妙珍さんって人の名前なんですけども、53代目の妙珍さんが、考案して風鈴にしました。
めちゃめちゃいい音が響くよ。いい音、
それだけでもね。
そうですね、こちらは海外でもファンが多くて、ね、スティービーワンダーも愛好家として。
あ、そうなんですか。
はい、でこちらは備長炭風鈴。
それ私それすごい好きなんですよ、この音が。いい音、いい音。
で炭の風鈴はとても温かくて繊細な音がしますので、演奏会でもよく使っています。
先ほど まるきり違う音になりますね、ほんまに。
そしてそして、
あとは、石の風鈴。
石、それ石ですか？
はい、こちらはサヌカイトという石でして、
はい、
サヌカイトはサヌキ地方の古代の地層で取れる石なんです。で地元ではカンカン石と呼ばれていまして、すごくいい音がします。
ちょっと石が石を叩いてる音には絶対聞こえない音ですね。不思議、
まあ、そんなことで今日は約30個の風鈴を。
うわー、
ありがとうございます。貝殻のやつは日本の風鈴ですか？
こちらは東南アジアの貝殻の風鈴です。ただお土産屋さんに行くと海岸沿いでもう売ってます。
そうなんや、
はい、
それもちょっと 音ってどんな音か。
すいませんね、日向さん、
ごめんなさいね、
座ろうとされたとこやろ、
ごめんなさいね、なるほど。
キラキラと海のイメージの。
本当だ、音がやっぱ全部一つ一つ全然違うんですね。
もうでもあれじゃないですか、日向さんぐらいになられると、
はい、
もう全部の風鈴を持ってはるんじゃないですか？その欲しい風鈴ってあるんですか？
だいたいいいと言われたものは集めました。
ですよね、
はい、いやほんますごいね。
これね、曲とかはどういう時に浮かぶんですか？
やはり、まあ、先ほど言ってました通り、情景が浮かんできて、まあ、そのイメージで演奏したりということが多いです。
なんかこう曲調で、例えばきよしこの夜なんかはもともとある曲を風鈴で演奏されてるわけじゃないですか、はい、このタイプの曲は風鈴でしたら合わないんだよねとか、意外とこれが合うんだよねとかいうのはあるんですか？
相性、
とりあえずまあ、オクターブ制限がありますので、そこで演奏できるものは演奏します。で、まあ、やってみてしっくりくればやると思いますし、
なんかほらボンジョビとか、
ロック系のものとか、
ね、なんかこう激しい感じのやつってこうあったりできたりするんですか、そういうの。
激しいのは激しい人がやってますから、ね、やっぱりリラクゼーションミュージックで、
そういうことだ、
気持ちいい曲を目指してやってます、
ね、それはそうでしょうね。
もうこれ極みですけど、うん、日向さんがね演奏されてる時になんかもうちょっとこう、うん、なんていうかこう飛ぶような瞬間っていうかこう、うん、なんか そういうの一瞬感じたんですけど、うん、それってやっぱ演奏されてて毎日やってるけど、はい、うわこの音気持ちいいみたいなのがあるんですか。
やっぱりその空間とかでも音が違いますので、うん、その一つ一つの風鈴を見ながら感じて演奏してます。
へえ、なるほど。
素晴らしいです
ね。
いや僕は冬の風鈴の方がちょっと好きかもしれないですね。
あ、嬉しいです、
ね、なんか、はい、僕今まで本当夏って感じでしたけど、やっぱこうなんでしょうね、先ほどのこう、ね、曲とか聞くとやっぱこうクリスマスに昔 の大好きだった女性とこう仲良かったあの時思い出しましたもんね。
その意見も聞きました。
あることばっかり言ってますよ我々。
当たり障りないやつ、わかんない。
だからみんなが感じるんですよ。そうやね、やっぱそういう同じ
角度ってないねんな、俺らね。
で、まあ、雪にぴったりだったので、今から5年前に、雪の物語という風鈴 CD を出したんです、それが冬のシーズン演奏すると、結構人気があって、皆さん、お家に持って帰ります、
ね。いや、そうですよね。
いや、ちょっと、はい、ほんまな、いいよな。
いや、しやし。
ほんと。
うん、大晦日とかに聞いときたいもんね。
ホームページで風鈴演奏と入れると、すぐにスケジュール出てきます。
そうなんですか。
そちらを見ていただければ。
風鈴スペース演奏ですか。
あ、続けて
風鈴演奏。
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 なるほどね。じゃあせっかくですから、日向さんのこれからの夢、
はい、
的なものを教えていただけたらなというふうに思うんですけど。はい、
世界中の人に日本の風鈴の素晴らしさを聞いていただきたいと思ってるんです。で、今の夢は7年後、オリンピックで風鈴演奏をするという。
それは
今の夢です。
それめちゃめちゃ良くないですか、
これ開会式
あるかもしれないですよ、ね、日向さん、
まあ、流れとしては東京オリンピック東京ですから、江戸ですよね。
江戸ですよね。
で、江戸の響きは江戸風鈴、で江戸風鈴を演奏するプロの演奏家ですから行くかなと。
あるんじゃない、
めっちゃいいんじゃないですか。
イメージしてます
ね。え、
はい、
すごい。その時何らかの形で僕らは一つだけ鳴らさせていただけますかね。
一緒にコラボレーション
で、コラボレーション
で、この格好で、
この格好で
7年間続けれてたらね、僕ら仕事を
そういう夢膨らみますね。
そうですね。で、いろんなところで今話してて、合奏隊ができそうな感じなんです、ね、
あ、そうですか。
仲間も参加して一緒に風鈴を鳴らしたいと。
いや、でもぜひ海外の方にも本当聞いてほしいです
ね。そうなんですね、
ですよね、
はい、
ね。
ではですね、最後の質問になるんですけれども、ズバリ日向さんにとって風鈴演奏とはどういう存在でしょうか。
はい、四季を通じて聞ける日本の素晴らしい文化、響きになります。
あ、
響きですよ、
素晴らしい
ね。
塾長、風鈴演奏の感想をいただけますでしょうか。
はい、そうですね、本当せわしない世の中ですから、うん、こうなんかこういう音を聞いて、うん、こう仕事の疲れとかがこう一気に癒えたりね、しますから、うん、まあ、ぜひこれ風鈴演奏を聞いていただくのいいんじゃないですかね、うん、どうですか、このコメントは後からされたことはありますか。
あ、これもよく本当にありがたいことで応援が入ってまし
たね。そうですよね、
ありがとうございます。
というわけで日向さん、どうもありがとうございました。
以上、達人から学ぶの巻でした。
なすなか塾、
番組ではリスナーの皆様からのメッセージを募集しております。メールは塾 @mbs1179.com